皆さんこんにちは、小平です。
ダンでございます。
ゲームなんとか第71回です。
はい。
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はーい。
そんなわけで今回は小平と壇の2名でお送りします。
よろしくお願いします。
前回は、アーマードコアの話をしましたね。
なんかね、ツイッター見ててもね、やっぱりリスナーさんの方々で、アーマードコア6、やられてる方々多いみたいで、ね、なんかこう、そうだね、共感するお声だったりだとか、ハルさんもうクリアしてるすげーみたいなこととかね、あって、まあ、皆さんそれぞれ各々楽しんでいらっしゃるみたいですけれども、
そうね、まあ、今日はあのタイトル書いてる通りというか、なんか今日、まあ、いつもねこうそんな決まりきったテーマがあるってわけではないんですけども、今日はそれ以上にふんわりした感じでいこうかなと思っているんですよ。
はい、そうなんです。
だから今日も本当にこう最近何してますとか、まあ、多分差し込む程度にゲームニュースでこんなのあったよねみたいなのをこう魚にちょっとダラダラ話していこうっていう趣旨なんで、
はい、
今日は本当にこうあっちゃこっちゃいくかもしれないんですけれどもね、話がね、まあ、っていう話題の振り方でちょっとネタバレ的なものはあんま出さないつもりではいるんですけども、引き続き冒頭にちょっとアーマードコアの話をさせていただくとですね、僕も先週ハルさんが話していたところと同じぐらいのところまで行きました。
あ、じゃあいわゆるエンディングは見たよみたいな表現になるってことですか。
そう、スタッフロールは見た。
ああ、なるほどね。まあ。
だが、しかし、まだまだ遊ばねばならないなという気持ちに今至っている。
なるほど。なるほど。まあ、僕はちょっと、本当最近全然、まとまった時間でゲームできてなくて、まあ、AC6 でやってはいて、そうですね、進捗としては、オンライン要素は解放されて、一人で、まあ、大陸渡って、こういろんなミッションを受けてるぐらいの感じですかね。まあまあそんなに このボス戦結構しんどかったみたいなのが今のところあんまり、まあいっぱい死んでるけど、今のところそんなにっていうか、結構僕の中でのアセンブルが定まってきたなというか。
おお、いいじゃないの。
そう。まあ、この形でやったら何が来ても大体対応できるな、みたいな感じに、やっと見えてきたっていう感じですかね。実際どうなんですか、その、小平さんとしては、まあ、その、まあ、一巡っていう表現が合ってるのかどうかわかんないですけど、エンディングっていうか、こう、エンドクレジットを見るっていう段階まで行って、小平さんの中での、まあ、ほら、前話してた、逆関節がやりたいんでしたっけ。
ああ、はいはい、逆関節。軽量二脚とかになりたい。
軽量二脚か。逆関節じゃなくて。だから軽量二脚でビョンビョン飛びたいよみたいな話してたと思うんですけど、その形に収まったんですか、アセンブルは。
あのね、そのストーリー的なミッションを、こなさねばならないミッションをこなそうっていう目線で行った時に、軽量二脚は作って、それなりに楽しんだんだけども、
はい、
まあ、その、強いやつ、何回やっても勝てねえなってやつに、こう、何回か出くわすんですよ。で、その中で、これをどう突破するっていう時に、最終的に突破するとき、大体、普通の二脚、中量二脚か、軽量タンクのどっちかっていうのに。
あ、軽量タンクか。
そう、僕の場合はそのどっちかで大体選択肢としては他のね、逆関節とか軽量二脚とか何個かこう買い揃えてあるんだけども、結果的にボスを突破してるとき、今回はもうタンクだったなみたいなことを思ってるというか、
やっぱ
自分がやりたい姿と違う勝ち方をしてるというかね。
はあ、その AP がこう多めの方が結構やっぱこう勝ちやすいというかゴリ押ししやすいみたいな。
どうなんだろうな。いや、なんですか、僕の戦いやすさというか、軽量二脚とか逆関節っては空中戦が得意なやつなんですよね。
まあそうですね、
ぴょんぴょん飛べるというかね、で、それをやりたいという意思はありつつも、必死になってるボス戦の時に自分の操作として高低差をつけない方が集中できるっていうかな。
あー、なるほどね。
なんかその、 中量二脚みたいな、こう飛べるんだけどもそんな飛ばないとか、
うん、
タンクも、まあ、飛べるんだけどそんな飛ばないっていうやつで、うん、あの何あの上下差をつけずにこうぐるぐる回って地上戦で戦う方が結果として僕は強いみたいなね、うん、
なるほどなるほど
っていうのが、
うん、
まあここまで遊んだ中で、うん、大体毎回そうだなって思って、うん
うんうん、
まあまあストーリークリアにおいてはそうだよねって思ってる。ただ
なるほど
ロマンとしてはぴょんぴょん飛びたいなって思ってるみたいな気持ちがあるというかね、
うんうんうんうん
うん、AC ってこういうゲームだった気がするって思ってるよね今ね。
うん。いやでもすごいなんかおっしゃること分かる気がして、
うんうん、
僕もそのアセンブルちょっとなんとなく見えてきたなって話したのはその、うんうん、結構ねもう最近本当にストリートファイターの話ばっかりして申し訳ないんだけどやっぱね格ゲーに通ずるものあるなって感じたんですよね、
はいはいはい、うん、
やってて、
うん
でまあ、特にそのねあの一般的にもいろいろ言われてる AC6 は今までの AC となんかこう違うみたいなね、どっちかっていうとこうソウルライクになったみたいなのがね、まあ、それがいい悪いはそれぞれ受け取り方があると思うんですけど、
うんうん、
でも確かに僕もそう思うし、いやむしろソウルよりもなんかステージが短くてとにかくボス戦を楽しむみたいな、ボス戦ラッシュのゲームみたいな感じにすごく感じてきていて、
うんうん、
格ゲーというかその決まった型をやってくる相手に対して、うん、自分がどういうコンボをこう決めるのか、
そ
の
なるほどなるほど、
こっちが例えばそのこのミサイルを撃った後の挙動としてそのリロードがかかっている最中にその間にこっち の, その、近接 の, あの、うんうん、ソードで殴りかかってそうしてる間にこっちのリロードが完了するからとか、
うんうん、
っていうのをこう相手 の,、ね、あのスタッガーの溜まり具合とかから知ってこれぶち込めばあとはスタッガーが溜まってここでさらに蹴りを入れてみたいなことを考えたりとかするのが、うんうん、あこれ結構格ゲーのコンボの考え方と似てるなというか、
はいはいはい、うんうん、
そのあ何回も何回も戦ってるとやっぱりこうパターンが見えてくるじゃないですか、相手の攻撃パターンが、うん、であ、うん、はい今回はこっちのパターンねみたいなのをこう繰り返していくっていうのが見えてくるんで、
うん、
そのおっしゃってたその飛び跳ねないことのことで集中力を増すっていうのはなるほどなって思いました、
う
ん、その僕もやっぱチュンリー使ってて、
ほうほう、
あの僕のチュンリーの強みってモダンチュンリーの強みは、うん、対空攻撃が、まあ、比較的素早く出せるっていうことなんですよ、
うんうん、
なので相手が飛んできた時にあの絶対落としてやるっていうのがあるんですよね、僕の強みとして、
うんうんうん、狙い目な
のね、そうそう、でチュンリーのキャラクターとしての強みとしてその、
うんうん、
地上をその歩くスピードがめっちゃ速いんですよ、他のキャラと比べて。
へ
そうだから詰めていったりこう避けあの逃げていったり引いていったりっていうのが他のキャラよりも速いんですよね、
うんうんうん、
だからその地上戦は結構、強いんですよ、
うん、
だから空中戦であなた飛んだら俺は落とすし、だから飛びづらくなるじゃないですか、
ね、
相手が、
そうか、
相手が飛びづらくなって地上戦をやらざるを得ないけど地上戦はそもそもチュンリー強いみたいなのを僕は意識してるんですよ、だから
なるほどなるほど、
あえてさ初めのうちに結構しっかり対空を見せることであ飛んじゃ勝てないって思わせるっていうことが僕のなんか戦いの、
なるほど、ね、
場の作り方というか、
なるほどなるほど自分 の, その流れに持っていくというかね、
そうそうそうそうそうそうそう、でそれと多分同じことを小平さんは
まあそうかもしれない、自分の戦いやすい方がこうなんだっていうね、
そうそうそう、
自分の土俵に引っ張り込むというかね、
そう、どうしてもねやっぱ上から来られるとそのあのストリートファイターだったら中段攻撃とか下段攻撃とか、まあ、あって、うんうん、それに合わせたガードをしないといけないんですよね、
うんうん、
でどのガードを入れておくかっていうのとどの攻撃をするかっていうののそのじゃんけんみたいなのが、まあ、格ゲーっていうか、まあ、ストリートファイター6なんで、
うん、
その上の方から来る攻撃を選択肢として消すだけでも集中力が全然違ってくるんですよ、地上戦だけに絞らせるっていうだけで ね、うんうんうん、だからやっぱ今の小平さんの話聞いててもあなんかちょっと格ゲーっぽいというかもう空中戦は俺は捨てたみたいなのがああなるほどねと、で逆に僕は結構空中戦する感じですね、
どっちかっていうと、アーマードコアでいいわ、
そう、
へえ、
今んとこね、あの、うん、あれなんて言うんでしたっけ、そのターゲットをそうロックオンする機能あるじゃないですか。
そうだね、
あれが ね、まあうまく使えてなくて、
うんうん、
どうしてもね、あの右スティックを いじっちゃうんですよ、ロックオンした後に、
うん、
あれロックオンした後に、
うんうん、
視点を動かすとロックオン切れちゃうじゃないですか。
そういうことか、うんうん、
そう。でもどうしても追っちゃうんですよ、鉄器を。
なるほどね、手癖としてね。
そうだから、あーって、だからどうかなと思った時に、まあ、僕の場合は結構そのやっぱ火力の要としては、
うんうん、
ちょっと正式名称は分かんないですけど、こうソードなんで、
おうおう、
近接で、ダメージを入れていく感じになるんで、いかに懐にこう飛び込んでいくかっていうことが大事なんですよ、うんうん、僕の AC6 の中ではね、うんうん、でそれが真正面から行くとかサイドから行くとかっていうよりも、どっちかというと上から行く方がハマりやすいというか、その敵がこう逃げるのが真正面から行った時に上に逃げられちゃったら、こう横にこう投げ払うような切り方をするんで、それが、うん、
はいはいはい、
上に逃げられると結構それで終わりなんですよね、
うんうん、あ、だけど、そうだね、縦切りじゃなくて横切りだもんね、
そうそうそう、うん、上からこう自分の機体が斜めになってる状態で切り始めると縦切りになってくれるんですよ、
うんうん、あ、へえ、ほうほうほう、
だからそので、ある程度自動で追ってくれるじゃないですか、
うんうん、そうだね、
勝手にね、だから、うん、自分の視界の中心に捉えられてなくても、自分がガーッとこういってこうちょっと敵の上空にいて、そこで切り始めれば大体当たるっていうのが僕の勝ちパターンなんで、
うん、はあはあ、うんうん、
そう、僕はピョンピョンタイプなんですよね。
なるほどね、
うんうん、だけどやっぱそう、AP が少ないからほぼほぼ一撃か二撃でやっぱやられちゃいますね。神走行ですね。
まあなんかね、畳み込まれるとき一気にね、一気にやられるよね。
本当に本当に、こっちが一回スタッカー取る間に二回スタッカー取られたりしますからね。
そうそう、こっちがスタッカーでさ動けなくなって硬直入るとさ、すんごい焦るんだよね。
うん、もう何にもできない。
そう、
短いんだけどね、実際は1秒あるかな、うん、動けない時間1秒あるかないかぐらいだと思うけど、その間にね、致死量の弾薬を打ち込まれますからね。
まあでもなんかね、こう遊んでいく中で、自分が何時間遊んだかちょっと今日調べるの忘れちゃったんだけども、すごい戦い方みたいなのがこう自分の中でこうある程度型みたいなのができて、アセンブルも大雑把な方向性ができて、で今作でいくと普通のミッションとアリーナとみたいな形でこう何個かこう遊び方がいろいろあるけども、なんかこう気持ちよく勝てる時とか気持ちよく攻撃が決まる時っていうのが、なんか見えてくるとね、すごい楽しいね。なんか
そうですね、
最初のフォローはこんな当てれねえよって思ってたんだけども、オーバードブーストでこうなんだ L3 押し込みでこう出してゴーっていった後にこう、もう一回押すと蹴れるじゃない、
それ最近まで知らなかったけど、
あの蹴りがね、当てれるようになってからねすげえ楽しいんだ。
あれ当てるの難しいよね。
そう、難しいのよ、難しいし、こう余裕ないからさ、
わかるの、
むしろオーバードブースト誤爆で出ちゃうみたいなぐらい、
わかるわかるわかるわかる、力が入っちゃって
そっちじゃないって言いなが
ら、そっちの方向に
そうそうそう、今打ちたいタイミングですっていう、
あれ今帰還せよって621帰還せよって言われたみたいな飛んでいき方するからね、
本当621仕事は終わりだって言われてないんだよって、でもね、こう、それをこう狙って、いや、スタッカーいったっつって、こう今から猛ダッシュで追っかけろって時に、ブオーっていって、蹴りをかまして、至近距離でグレネードドカーンって言われたら、やってやったみたいな、こう、喜びがあるんですよ。なんかね、こう、当時、アーマードコア5を遊んでいた頃の僕が、やりたかったことがある程度できるような気持ちになってるというかね。
おー、なるほど。前話されてたそのアーマードコア5、僕はもちろんプレイしたことなくて申し訳ないんですけど、そのどっちかっていうとこのミリタリー系みたいな話されてましたよね。それまで そのアーマードコアシリーズと比べるとその AC がワンサイズ小さいみたいな感じの話で、実際そのピョンピョン飛び跳ねたりとかでき、あでもそっか、なんか壁自体になんかジャンプしていくみたいな話されてましたもんね。
そうだね、ぴょんぴょんみたいなことは全然できるし、その壁蹴り的な要素もあったから、まあそういう 上下の移動っていうのは全然あるゲームだったんだったんだけど、まあ、正直なところ僕はその次元に達しなかったんですよ。そのストーリー、単純にこう操作が慣れなかったとかまごまごするみたいなところが強かったから、さっきのそのオーバードブーストも使いこなせないとか誤爆するみたいな感覚がずっと残ったままだったのよ。
なるほど。
でね、そのストーリー自体も、まあその時は僕友達とコープで遊んだっていうのもあったから、まあわちゃわちゃしながらも楽しめたからいいかなと思ってたりはしたんだけども、まあオンライン対戦とかでちょっと遊んでみようみたいな時に、本当に何もできなかったんですよ僕。確かにアームドコア5はスタッカーみたいな、そういう硬直はなかったんだけども、そういう硬直がない分、ひたすらにこう削られて溶けていくみたいな時間があったんですよ。で、言ってしまえばこう上手い人と下手な人とかでやると、例えばね、僕が下手な人でその敵がどこにいるかわからんってなってて、視界360度回してカメラ回して、あ、そっちにいるっていう風に向いたとしても機体はそっち向いてないから銃撃てねえのよ。
なるほどね。
で、あ、向かなきゃって言ってる間にもう僕の HP は8割ぐらい削れてるんだよね。で、向いた今からだって時にこうドコーンって落ちてるんだよね。もう
悲しい
っていう体験を何回かするともうこのゲームいいかなって思うんだよね。
そっか
って思って、もう他のゲームをしようって僕は当時なったんですよ。でも今はこう、まあ、逆にこうオンライン対戦とか、まあ、全然してないでこうキャンペーンで楽しんでるから、まあ、自分がこうじっくり上達していくみたいなところもあって、なんか乗りこなしてる感あるなっていうのを最近は感じれるようになった
という。確かに気持ちいいですよね、とにかくね。
その思った動きができたぞっていう時が何回か出ると、あ、このゲーム楽しいなって思うというかね。今なんかこうアーマードコア5でこう楽しく遊べなかった、まあ、それは言い過ぎなんだけども、思うように動かせなかった分を今その気持ちを回収しつつあるという感じだね。
なるほど。
その
分あの経験があった分今より楽しめてるみたいなところがある。
なんならね、今こうアーマードコア5もう一回遊びたいなっていう気持ちちょっとあるもんね。
なるほどね。
今ならもうちょっとできるんじゃねえかなみたいなこと思っちゃう。
実際でも結構操作感とかやっぱ違う感じなんですかね。まあ、だいぶ前のことだからあんまり覚えてないかもしれないけど。
いやー、もう正直あんまり覚えてないんだよね。でもね、そんなに操作感が違うというか、すごい昔の AC は、そもそもこうスティックが2本ない時代のアーマードコアだったりしたから、まあそもそもね、十字キーで操作するみたいなところがあったから全然操作感違ったっていう記憶はあるんだけども、アーマードコア5ぐらいはどっちもスティックある PS3 のゲームだったからあんまり変わんなかったんじゃないかなって思ってる。なるほど。トリガーとかの概念がちょっと違ったかもなってぐらい。
なるほどね。
ひょっとしたら超おぼろげだけどね。
なんかなんていうんですか、スキルみたいなのを解放していけるじゃないですか。アリーナで戦って勝ったらポイントがもらえて、
アップデートするみたいなね。
そうそう。あれって何を優先的に取ってるみたいなのあります？
僕はね、前回のアーマードコアの話でもしたんだけども、ダブルガトリングガン状態なんですよ。だから実弾兵器の火力をとりあえず上げるっていうのに、まずそこを極振りして、その後多分ね、防御力とか直撃補正みたいなのを上げてったかな。
なるほどね。まあまあ、スタッガー取る前提だから直撃補正かけておきたいってことか。まあでもまあ、大体それがまあ、王道っちゃ王道ですよね。エネルギー弾のその武器とか、あんま僕、あんまっていうか多分まだ一回も使ったことないんですけど、どうなんですか？あれのメリットは何なんですか？
でもまあ、まあ、もちろん持ってる武器には違うけども、エネルギーし、ハンドガンとかショットガンとかレーザーショットガンとかだったかな、あると、なんつー のオーバーヒートの概念が違うっていうのかな。実弾兵器はリロードありきだけども、
そうか、
レーザー系はその
リロードがないんだ。単純にリロードがないけどオーバーロードすると、
そう、連発すればすぐオーバーロードしちゃうっていう 感じだよね。そこが大きな違いだ
よ。オーバーヒートか、
うん、オーバーヒート、
うんうん、なるほどなるほど。
一応弱点関係とかあるのよ、分かってないけども。
あ、そうなの？
実弾と
そのなんかパルスのシールド つけてるやつはパルスの武器の方がいいとかはなんとなく分かってるつもりだけど、
うんうん、
え、そういうこと？
あ、でもそういうことよ、そういうことよ。あの、どういう敵 そのアセンブル状態によって、はいはい、こっちの方が効きやすいとかっていうのはあるらしい、うんうん、そこはただ僕もあんまり理解してないんだけどもね、
うんうん、なるほど、
うん、
え、僕その前回のね、あの小平さんの話聞いて、僕それまで使ってみなかったけど、僕も一回ちょっと試してみようと思って、うんうん、あの、まあ、片手だけだけどガトリングやってみたんですよ。
おうお
う。でもダブルじゃなかったからかなとは思うんですけど、
うんうん、
そのやっぱちょっと距離離れるとすぐ跳ね返されちゃうんですよね。あ、
そうだ
ね、
うん、そうだね、
そう。だからまあ一発一発に別にそこまで火力はないから、やっぱスタッガー取った時に一気にこう目の前でぶち込むみたいな感じの使い方がいいのかな。でもそうなるとダブルガトリングが多分一番最適解だよな。でも僕は片手にどうしてもソードは持っていたいみたいな気持ちが結構あったりとかしたんですけど、うんうん、結構だから火力がありそうだけど意外とちょっと離れちゃうと火力が出ないっていうのが弱点としてあるなって感じたんです
けど、 そうだね、
そこら辺はどう乗り越えてるんですか？
あの、これ、あの、言ってしまえば僕スーパー脳筋プレイなんだけども、
うんうんうん、
あの、これそう想像つく人いるかな。あの、僕のある意味最終形態は、うん、あの普通の中量二脚にダブル手に両手にダブルガトリングを持って、
うんうん、
あの両肩にあのグレネードランチャーみたいなのが途中手に入ったから、どっちも両肩どっちもグレネードランチャーなの。だからあの、あ、シンメトリーな装備してるね。
なるほどね。もうそっち肩でスタッガー取りつつ固まったらガトリングみたいな感じ
で、あの、うんうん、戦い方としてはあの、うん、ダンさん言ってくれた通りガトリングって離れたら通らないのダメージが、
うんうんうん、
でグレネードはまあ普通に爆発系だから別に距離とかあんまり関係ないんだけども、
うんうん、
僕の戦い方としてはあの常に中から近距離にずっと居続けるって張り付くっていう形を目指していて、
まとわりついていくわけだ、
うん、で、あの常にこうガトリングを打ってシールドを削りつつ、
うん、
で、
うん、
あの、敵がジャンプから着陸した瞬間とかにこう両肩のグレネードドカーン当てるみたいな狙いになって、
なるほどね、
うん、でそこで一気にスターが溜めるみたいな、
うんうんうんうんうんうん、
スタッカー溜まったらオーバードブースでこう蹴りに入ってそこからガタリングガーって打つみたいなのが本当に僕の鉄板なのよ。
で、なるほど、
極論ガトリックがオーバーヒートしてたらあのマジゼロ距離のところで両肩のグレネードをドカーンぶち込むみたいな形をしてるから
うん、うん、
とにかく近距離で当てれば問題ないでしょっていう考え方で。
なるほどね、
うん、
なるほどなるほど。あの肩のグレネードも外れる時はあるしね、遠かったらね、
狙いをつけないみたいな戦い方なんですよ僕は。
まあちょっとでも言わんとしてることは分かる。その自動補正が結構あまりにも優秀で、
うん、
あんまり別にエイムするみたいな感覚はないですよね。
そう、ある意味あの、うん、赤狼の頃と同じく音ゲーであって、
うん、まあまあ確かに
タイミングを見て撃つっていうので
こう、うん、それは、まあ、ある種そうかもしれない。赤狼ほどじゃないけど、
そうそうそう、
音ゲー要素はある。
すんごいバカみたいな戦い方してんのよ、うん、とにかく近づいて、あの極力敵の攻撃を避けるように背後に回るようにずっとホバーでスライディングをしながら、
うん、
あの張り付き続けてガトリングとタイミングを見てグレネードをボンボン打つっていうだけ、
うんうんうん、いいじゃないですか、
ね、うん、あの長期戦になるとね全部弾なくなるんだよね。一回本当にすっぴんになった時やったね。
あ、もう空手しかないんだよ。
そうそうそう、
その時は
ルビコン空手と呼ばれる状態になったことあるから、う
んうん、でも意外と別に殴りって結構効くんですよね。
そうそうそう、だからね、諦めないって思いながらね、う
ん、いや同じ分だけお前の腕パーツにダメージ入ってるはずなんだけどなって僕は思いつつも、
そうそうそう
物理法則的にはそうなはずなんだけど、うーんっていうね、うんうん、
そうそう、でもねそれが楽しいんだ。
いや面白いですよね。今のところ僕その、うん、ミッションをもうやり直せるじゃないですか、
うんうん、
あれ一回もやってないんですけど。
ああ、リプレイミッション。
そう、あれってやんなきゃやっぱりそのお金的に、まあ、積んだりはしないだろうけどやっぱ結構しんどかったりするもんですよね。
ボス戦に詰まっ て、まあ、しばらくやれんわって時に僕真っ先にアリーナ回せるでしょ。で、
うんうん、
アリーナの進めて OS のアップデートしてこう防御力だ火力だみたいなこと上げたりもして、うんうん、それでもいかないって時にリプレイミッションでちょっと金稼ごうみたいなことをやって、
あ
じゃあちょっとこの武器買ってみっかって言って買ったけども、うんうん、結局いつもの装備だって言って、
いやそうそうそうそう
突破するっていうね。
そのまあ、今までの AC シリーズも結構そういう方向性だったとは思うんですけど、例えば、ね、うん、RPG とかドラクエとか FF みたいになんか次の村に行ったら1段階上の武器が手に入るとかそういうことじゃないじゃないですか。
そうだね、
こっちを立てればこっちが立たずみたいな
個性が違う武器が出てくるみたいなね、
うんうん、もちろんその相性はあると思うんですよね。敵のその武装に対してこっちがこういう武装だったら有利みたいなのはあると思うんですけど、
うんうん、
そのこれが強いっていうのが、まあ、あんまないなっていう風な感じがしてて、
まあそうだね、最強の武器があるっていうタイプではないからね、
うん、うんうん、まあ本作に関してはよりスタッグが取りやすい武器の方が有利とは言われてますけど、
うんうん、
でもまあそこは本当にプレイスタイルというか効率的にクリアしたいとか あんまりこう戦闘に時間かけたくないという人はそうすればいいと思うし、
うんうん、
その俺はこれで勝したいんだみたいなね、そのロマンを追い求める人はそうすればいいし、うんうん、みたいな感覚ではあると思うんですけど、どっちかというと僕はそのロマンを追いたいタイプなんで、
うんうん、
あんまりねこうお金を貯めなきゃみたいな感覚にならないというか、リプレイミッション意外とみんななんか楽しんでる風なんですよね。なんかいろんなの見てると、
うん、
こいつは金になるみたいなね、意外とここを周回するといいみたいな情報とかこうツイッターとかで見てるとこう流れてきたりするけど、周回なんてすんのみたいな、そのミッションだけをね、
まあ稼ぎをするっていう必要性は多分一旦のクリアにはいらないと思うけどね。
まあとにかくそっか、まあ、自分の一番お気に入りのアセンを組むために全武器をまず全 部品を手に入れたいっていう人はやっぱまあそうせざるを得ないっていうことか。
そうだね、全部買おうとしたら多分結構稼ぎみたいに、うん、まあ、稼ぎみたいにやったのが手っ取り早いんだろうね多分ね。
まあそうっすね、
うん、それなりに、うんうんうん、まあ時間かかるというか、まあ、油断したら死んで元の木阿弥みたいなところあるからね。
確かに、でも今までのって言ってもごめんなさい、本当に PS3 時代とかの、あの AC を全く僕は知らないんであれですけど、
うん、
全然楽じゃないですか。だってお金失わないから
まあね、そういう意味では確かに今回は救済策がいっぱいあるなって思うもんね、
うん、赤字になんないからもう別にいくらでもやりようがあるというか。
そうだね、
うんうん、でも逆に僕としてはその傭兵ロールプレイをしたいみたいな感覚はやっぱあって、
うんうんうん、
儲かったみたいな感覚ってやっぱ欲しいんですよ。
あーなるほどね、
うん、その例えばトルネコをやって、うんうん、1回洞窟に潜って戻ってきた時にどれだけの、そのどれだけ荷物パンパンでいいアイテムを持って帰れたかみたいなのが、はいはいはい、その達成感みたいな感覚があるし、前回も話したけど、ほらあの他の MT とか倒したらお金になるじゃんって僕言ってたじゃないですか、
うんうん、それ
は
そうだ、ね、
でもリプレイミッションは僕あんまりするつもりなくてっていうのは、その1回の冒険でどんだけ稼げるかみたいな、
はいはい、
ちょっとやっぱこう承認気質というか、
なるほどね、
なんかそういう部分があるんですよね。だから傭兵としてのロールプレイを楽しみたいみたいなところが結構僕の中であって、
うん、
でその僕は早々に投げ出しちゃったけど AC2 をやった時にそこがすごく楽しかったんです
よ、うん、なるほど、
うん、でそのやっぱ赤字が膨らんでいくことに対しての恐怖というかで時期が重すぎて全然飛べなくなってしまった、それで出撃しても結局ただ蜂の巣にされて撃たれるのをただ待つだけの時期みたいなのを経験して、これはお金の使い方がめちゃくちゃ大事なゲームなんだと、しかもお金はどんどん減っていくみたいな、そのミスすればね、でまあそこら辺でやめちゃったんですけど、でも そういう要素がまあちょっと僕としてはもうちょっと欲しかったかなっていう印象はまあありますが、普通におもろい、
ね、そうだね、まあそこに対する回答にはならないだろうけどな、
うんうん、
僕今回やっててそのストーリー的な意味では傭兵のジレンマみたいなものがあるなと思っ ったな。
まあそれは確かにそうですね。
こういう依頼来ますか、はいはい、っていう場面がこう、うん、後半ぐらいからこう、うん、見え隠れするというかね。あーなんかあーやらねばならんかみたいなところはあってこう、
うん、
ウォルターは、うん、そうか それやれっつうかみたいなことを思いながらね。
なるほど。
なかなか なかなかねこう、
うん
うん、主人公になってる人は一切喋らないわけじゃないですか。
621はね。
そう621は一切喋らないじゃないですか、うん、まあ、いわゆる自分なわけじゃない。こういろんな登場人物が自分のことを、
うん、
まあ、見知りって依頼を出してきてで、うん、どちらにもいい顔をしたいけどもできないっていうかね。
わかる、
うん、でまあ物語が後半に入っていくとやはりこうねそのジレンマが強くなっていくというかね、
うん、
どっちにするんだいみたいな、
うんうんうん、
場面が出てくるとね、ああ621を貫くべきなんでしょうか、いやそうじゃないんでしょうか、僕はレイブンなんでしょうかみたいなね。
あら、うーん、なるほどね、
うーんっていうので、
なるほどなるほどなるほど、
ああってなって、
レイブン、なるほど、
ちょっとあのこう、うーん、
うん、
非常な選択をしねばならないでし
ょうか。浩平さんのお好みのストーリーだですか。
そうだね。うーん。
ああ、なるほど、なるほど。
この、選ばなければならない感は、いいよ、とてもいいよと思うというかね。
なるほど、なるほど。
ネタバレではないとは思うから言うんだけども、
はい。
あんまり嫌なやつっていなかったなと思っていて。
ああ、僕もね、途中までやってて、みんな、そこになんか明るくて気持ちのいいやつばっかりなんですよね、
うん、だからこうもちろんその悪態をついてくるとか敵対関係だからすごい嫌なこと言うとかっていう人はいるんだけども、
うんうん、
でもなんか人間としてすごい嫌なやつだなっていうのはあんまりなかった気がしていて。
そうですね。
で場合によってはこう嫌なやつとは思ってないやつと戦わなきゃいけないっていう場面が出てくるんですけども、
うんうん、
なんかそこにロマンを感じるというか、なんでお前と戦わなきゃいけないんだろうなみたいな場面が来るというかね、
うん、
この戦いたくないなってやつと戦わなきゃいけない、あれお前と戦わなきゃいけない場面が来るとは思ってなかったなっていう感じがね、こうちょっとね、
うん、
あのエルデンリングにもあったなって思ってて。
確かにね、進むべき道が違うとね、
嫌な場面作んなみたいなことを思うというか、うん、
でもそうね、確かにね、まあなんかエルデンリングの話になっちゃうけど、うん、今更だけど、うん、みんな王を目指してる人たちじゃなわけじゃないですか、汗人って、うん、汗人としてあそこにいるってことは、ね、ライバルだから基本的には、
うん、そうだね、
なんか協力し合ってる風な印象もあるけど基本的には蹴落とし合うその存在というか、
うん、そうだね、
うん、だからそりゃぶつかるよねみたいな、話が進んでいけばみたいなところは、うん、確かにあるし、その傭兵としてその、ね、AC6 の世界にいる中でそりゃ、ね、八方美人なことばっかりはやってられんよねみたいなのは、
うん、
まあストーリーが進むにつれてあるんでしょうね。
そうなのよ、まあダンさんもじっくり、
うん、
ストーリー的にもボスとの向き合うという意味でもね、いいボスいっぱいいるからね。
なるほどね、
うん、なんか
楽しみですわ。
ああガンダムみたいみたいなところもあるからね。
いや僕それ言おうと思った、本当にもう本当にアムロとシャアの戦いをなんか今彷彿としてたわシャアがアムロにかなわないことを悟った瞬間あたりのなんか切なさみたいな感じとかをこうちょっと、ね、ララーとの取り合いみたいな、イチャイチャするんじゃないみたいな、あそこのシーンとかああみたいななんかそこを今僕思い浮かべてたわ。
うん、あのでもなんか
いやごめんなさい、本当どうでもいいんだけど、
お
一番アムロがめちゃくちゃ強かった時の演出で、うん、あの、うん、手首をクッと返すシーンあるの分かります？そのあの
どこ
銃をビームライフルを撃つんだけど、撃つ瞬間に手首をクッとひねって敵が移動する先に偏差打ちするっていうシーンがあるんですよね。あまりにもその 能力が冴えすぎちゃって、まあ、要するに相手の動きが先に読めちゃうという、まあ、そういうね能力をアムロが持ってるわけですけど、だからこう、うん、打つ瞬間にキュッと手首を返すみたいなシーンだったけど、はいはいはい、うん、僕結構ねすっごいそれねイメージしてるんですよね。
なるほどね。
その AC やってる時になんかこうすごいちょっとやっぱクッみたいな感じが。
いやでもいいよね。そのなんか、うん、まあ、僕はそ打つ瞬間はそれあんま思って、ダブルカトリックだから思わないんだけども、
あ確かにそうかもしれない、
うん、そうと思わないんだけども、うん、自分がクイックブーストで反対にこう振り切って受けるときやっぱ感じるもんです
よ、ね、ああなるほどなるほどなるほど、
そう、うんうん、強めのそれこそあのグレネードみたいなものをキューンって打たれるときに、うん、こうクイックブーストでキューン避けたときに、うん、来たーってなるもんね。
かっこいいっすよねやっぱね。
脳汁が出る瞬間
だ、だからまあ本当になんていうかめちゃくちゃよく分かってるというかね、本当にどう楽しむ戦闘を楽しむためにはどういう仕様になってればいいかっていうのがまあ本当によく分かってらっしゃるんだろうなというかね。
そうだね、
うん、まあ満足してますよ。まだ全然プレイできてないけれども、
あ、いやなんかまあ、今日オープニングとか本編とかの区切りなくてもいいかなって思ったけども、なんか AC の話でなんか
ずっとしてますね。
ずっと話してるから一旦区切りを設けるために、ね、あの本編部屋に入ろうかな、
うん、そうですね。本編じゃなかったんですよ皆さん、これ実は、
そう、うん、これあの、うん、なんか雑談ただの雑談だったんだこれ。
とりあえずのまずはじゃあ AC 語ろうかっていうだけですから今。
そうそう、これあの、うん、本当になんかこうちょっとあの肩慣らしとかちょっとあの一回二足で走っとくみたいな感じの気持ちと、うん、
はい、そういうことで、
じゃあ、
う
ん、はい、じゃあここ一旦オープニングとしては本編に入っていこうかなと思いますね、
はい、
本編もこんな感じの話が続くんですけども、
う
ん、
はい、
一旦オープニング終わって本編入っていこうかと思います。
はい、
本編でーす。
はい、本編。
今日は、まあ、タイトルつけるとしたら、最近遊んだゲームとか、そんな感じかなと思ってます。
はい。
まあ、オープニングで話した AC6 も、そうですね。最近遊んだゲームみたいな括りでございます。
さようでございますね。
じゃあまあ今日はね、まあ僕とダンさんが最近遊んだゲームこんなんあるよ、みたいな話をしていこうかなっていうとこなんですけども。
はい。
まあ、最初僕短めな話があるので、
お、
な
んだろう、
ロックマン X ダイブオフラインを買いました。
出たー。これ以前話されてたやつですか？
そうなんです。もともとそのスマホで出ていた、
うん、
まあ何スマホゲーっていうか俗にスマホゲーっていうかね、うんうん、が出てて、はい、まあ、それがサービス終了しますよ、終了するんだけども、うん、そのオフライン版みたいな形で、
うん、
まあ、スマホでそのまま出すっていうのと、
うん、
あとスチームだったかなって出てるよっていうのが出たと。
パソコンでもできると。
お、うん、そうなんですよ。なんでまあ、で前話した通りというか、そのロックマン X 僕好きだったんだけども、まあ普通にずーっともうやらないままどっか途中で離脱してしまったので、
うん、
まあ、なんかちょうどいいタイミングかなと思って、このロックマン X の振り返りお祭りゲーみたいな感じらしいのでやってみようかなと思って買いましたっていうとこなんですよ。
うん。
で、まあ正直、まあネタバレ的なものは話せるほど全然遊んでないので、
はい。
まあせいぜい冒頭の導入を話すぐらいなんだけども、
うん。
まあ、正直本当にこう、スマホゲーだなっていう導入だったのよ。
なるほどね。
すごいよくある導入というか、
ほうほう。
電脳世界みたいなところに、
うん。
ロックマン X の過去データが保管してあるんです。
なるほど。
でもその過去データが、なんか、バグみたいなものが発生しちゃって、
うん。
ねえ、そこのあなたなんとかできない?みたいなところから始まるっていう。
なるほどね。別にじゃあ主人公、そのプレイしてる本人は、ロックマンではないっていうことなんですね。
うん。なんかね、でもね、プレイヤーって呼ばれるのよ。自分のこと。
ほう。
なんかね、すごい、執拗にプレイヤーって呼んでくるのよ。
何それはちょっと設定としてもうメタ的なこと、メタ的なものが含まれてるってことですか、それは。
なんかね、そこのね、こう、プレイヤーってしつこく呼び続けることにどういう意味があるんだろうっていうのが僕は分かってないんだけども。
へえ。
なんかちょっと不自然なぐらいにあなたはプレイヤーなんですってなんかこう何回も言ってくるのよ。
へえ、なんかドラクエにおける勇者みたいな、なんかこう称号というか、
なんか意味合いがあるんだろうなーって今思ってるんだけども、ね、まあまあその物語の通り的にはこう普通の君はゲームをしてる人ですよっていう話から始まって、あなたが、うん、こう、この壊れてしまったロックマン X の世界を修復してくれないかしらっていうスタート
なんだね。確かに。なんかスマホゲーっぽい。
そう、めっちゃありがちな感じするじゃない、うん、そんな僕も経験はないんだけども、なんかテンプレみたいな感じがするなっていうくらいの分かりやすいストーリーというかね。うん、
ガチャ引きやすそうなシステム。
う
ん、
そうそうそう。
うんうんうん。歴代のロックマンたちが、うん。
そうそう。で、もうなんか、その、ロック、ロックマンシリーズに出てくるキャラクターも相当プレイヤブルな形で出るっぽいし、
うん、
まあ、いわゆるロック、まあ、ダンさんがロックマン X どの程度わかるかわかんないけども、
うん、
ロックマン X って、まあ、ロックマンいるじゃない？ロックマン X。
はい。はい。
あいつってこう、各シリーズの中で、
うん、
アーマーっていうのを手に入れて、
うん、
その、腕パーツ、ボディーパーツ、うんうん、足パーツ、頭パーツみたいな、うん、パーツを手に入れて、あの、普通の初期の青いロックマンの姿がスタートなんだけども、
はい。
ゲームの終盤にはもう、あの、全身違うアーマーになっていて、もう、
うん、
もう角とか生えたかっこいい形になってるっていう、
うんうん。
アーマーっていう概念があるんですよ。
はい。
ロックマン X はね。
うん。
まあ、そのアーマーっていう概念がこう、見事、ガチャだったんだろうなっていうような要素に置き換わってるというか。
あ、まあ、今はオフラインですからね、
うん。
そのガチャではないっていうことですね、要素として。
うんうん、まあ、実際僕が要素解禁されてるかどうかは分かってはいないんだけども、ステージをクリアすると普通に報酬としてもらえる形になっていて。
うんうん、
まあそれが、その合成できるぞみたいなのが分解できるぞみたいな形で、おお、スマホゲーみたいな感じの落とし込み方をされててね。
うんうん、
まあ、僕的にはこうステージをクリアしていくと、まあ各アイテムが順繰りに手に入っていて、強化をしていってどんどん強くしていこう、コンプリートしていこうみたいな形になってるんですよ。
うん、
まあそこは別に、まあまあ元々スマホゲーだからそうですよねって思ってんだけども、
はい、
その肝心のゲームプレイのところがね、
うん、
スマホで、まあ言ってしまえば普通にスマホでタッチ操作でロックマンをするっていう形なんですよ。
なるほど。
だからむずいんですよ。
そうよね。
むずいのよ。あの、
そうよね。
あの、普通に今までこう散々こうプレステとかこう Xbox とかね、任天堂スイッチとかのコントローラーを触ってきた僕からして、
うん、
あの、まあ、十字キー操作的な部分のところは、まあまあまあまあ、いわゆる左手操作的な部分のところは、まあ、スマホ触る分にもまあまあ全然できるんですけれども、
うん、
あの、ジャンプする、ダッシュする、バスターを打つみたいな、こう、いわゆる右手操作の部分のところをスマホでやれってやると、こう、画面をずっと直視しないと僕はできないわけですよ。
あ、なるほどね。
どこにどのボタンがあるんだって言いながらやって
ます。ああ、なるほど、なるほど。
見ずに触ることができんっていう風な形になっていて、正直一見するとむずい。
うん。
でも、ここ上手だなと思ったのが、
ほうほう。
なんかそれ用の調整がされてるというか、
なるほど。
操作は相変わらずむずいんだけども、
うん、
あのロックマンが出すバスターがある意味オートロックになっていて、
うんうん、あー、なるほど。
まあ、僕は正直狙いをつけるっていう部分のところはしなくていい。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
で、正直その昔ながらのロックマンって、
うん、
バスターってまっすぐしか飛ばなかったのよ。
確かに。
まっすぐしか飛ばないから、こう自分でジャンプして、ジャンプのいい位置で、打つみたいなことをするのがロックマンの、
うんうん、確かに、
古典的流儀なんですけども。
そうですね。
そうじゃなくて、ロックマンが、画面上のロックマンが自動でこう、オートロックしてくれて、あの、うん、真上からこう、斜め45度とか勝手に打ってくれるんだよね。
へぇ
ー。だから僕の操作の集中としては、ね、
うん、
狙いをつけるっていう部分はなく、あの、攻撃したいっていう時はひたすらバスターボタンを押してる。
なるほど。
避けなきゃっていう時にはこう一体バスターボタンから手を離してジャンプをするっていう、
はあはあはあ、
操作になるので、
ネバーウェイクと逆パターンみたいな感じですかね。
ああなるほど。ああそうだね。その感じがあるかもしれない。
うん。ネバーウェイクは狙うことに集中してるみたいな感じだったじゃないですか。逆にね。
うん、そうだねそうだね。
うんうん、うん、なるほど。でも確かにスマホだと狙いをつけるって非常に難しそうですもんね。
多分そこが、うん、やれって言われてたらもうステージ3ぐらいで積んでたと思うな多分な。
ああ面白いですね。確かにね。
うん。でもね、変わらずやっぱマゴマゴはするのよ。その バスターボタンから手を離した瞬間にこうすぐジャンプボタンを押したいんだけども、ジャンプボタンどこ、うん、って毎回一緒になるのね。
うんうんうん。
だからね、僕のロックマイクスすげえマゴマゴするのよ。なんか敵の攻撃が来たっていう時にこう、僕の脳内ではこうスッと避けれるんだけども、避けれないから一旦交代しながら避けるんだってこうすげえな、ジャンプしたいだけなんだけども、こう、前後操作も知らずにしてるというか、あわわってしてこう、画面上のロックマンが常にこう、カニ歩きして、あわわ、ジャンプしたいけどもしゃがんだりしたら、みたいなことして、
うん。
いい具合に苦戦するんですよね。
いいじゃないですか。
余裕のはずなんだからが、やばい、ギリギリ食らうみたいなことが結構あるん
だね。うんうん。
で、まあ、それを、まごまごしながら、苦しみながら楽しむっていうことが結構今、久々にロックマンしてなっていう気持ちがあって、
うんうん、
そこそこ楽しいっていうのと、
うん、
要所要所のサウンドなのかな、 SE みたいなのが完全一致かどうかわからないけども、当時の音源を使ってるんじゃなかろうかっていう懐かしサウンドが流れるんですよ。
ほうほうほうほう。
そこがなんかいちいちおーってなるんだよね。
おーってなる。なるほど、
ね。おーってなる。当然ね、僕が遊んでない結構新しめのロックマンもいっぱいいるんだけども、
うん、
スーファミの頃とかのロックマンのやつは、これ多分当時の音源を再現したのかそのまま入れたのかどっちかわかりませんけども、なんか、うまい具合にザラザラした音が流れる時がある
んですよ。なるほどね。まあ、サービスなんでしょうね。それはね、ファンサービスなんでしょう。
いいじゃない。これはなんかロックマン集大成感あるよ、みたいな、
ね。なるほど。
そう。
うんうん、
なんかこう、キャラが出るたびに、その、図鑑みたいな画面があるんだけども、
うん、
図鑑みたいな画面で、その、モーションとかを見て、モーションが見るときに流れる SE とかを聞くのが楽しいっていう。
うんうんうんうん、ロックマン X シリーズ内でのいろんなキャラクターたちが出るって感じなんですかね。
でもね、X 以外も出るっぽいのよ。どういう出方をするのか分かってないんだけども。
じゃあ、いわゆるノーマルロックマンシリーズみたいなのと、
そう、
エグゼシリーズみたいなのとか。
いるいる、エグゼもいたし、ダッシュもいた。
へぇー。あ、じゃあ別に、X っていう世界線に区切った話じゃないんだ。
多分ね、まあ、ゲームのタイトルがロックマン X ダイブだから、ストーリーはきっと X 主軸なんだと思うんだけど、まあ、きっとプレイアブルのキャラクターとして、まあ、
なるほど、
他のロックマンユニバースも入れてくれてるんじゃないかなっていう。
はあ、そう考えるとなんかこうね、初期のロックマンというか、まあ、ノーマルなそのロックマンのシリーズ、あれが、
うん、
と、その X とかって結構意外とこう操作性ちょっと違かったりするじゃないですか。
うん、そうだね。
ね、だから、そこら辺が一緒くたにできちゃってる、プレイアブルキャラとして一緒くたにできちゃってるっていうのは、なんか違和感があるというか、僕も別にそんなにロックマンシリーズやってないけど、
うんうんうん、
そこら辺がこう、なんか X になると僕はこう、壁を伝って登っていくみたいなイメージがあるんですけど、
はいはいはい、うんうん、
でもそれができなかったじゃないですか。
そうだからその辺もね、ロックマンどうなるのか全然想像つかない。
そう、実操作的にどうなんだろうと思って。
そう。それが、まあ、このゲームではできるよっていうふうに丸められてるのか、
うん。
あくまでもできない前提で他の解決方法でやってくれよってなってるのかは全然まだ想像がつかないというかね。うん、
だってあれって、壁が1枚ありゃ、登っていけましたよね、確かね、X って。
そうそうそう。ひたすら壁ジャンプで、ちょいんっていけるね。
そう、いわゆる、なんていうんですか、こう、壁が2枚あって交互に登っていくタイプじゃなくて、1枚でもいけましたもんね、あいつはね。
そうそうそうそうそう。
そう。それが、最初の方のロックマン、普通のロックマンがやってるイメージが全くつかないから、とかって今思ってたんですけど。
そこがどうなってるか、まだ、僕はまだ答えを知らない。
ああ、まあ、今からと。
うん。まあでもなんかね、この過去というか他のロックマンユニバースが出てくるのは、うん、まあ、それこそロックマンやらない人、全然知らないと思うんですけども、いろんなシリーズがある中で、なんか微妙に薄くつながりを匂わされたりするんだよね、ロックマンって。
あ、そうなんですか。
ロックマンとロックマン X ってこう薄くつながってる、あれ？
へ
ー、このロックマンを作ったこの博士名前出てこないけど、あれ？
うん、
元祖ロックマンのあの博士じゃないのみたいな、こう、あれどうなの、うんうん、みたいな。 あ、あったのよ。ロックマン X 初代でも、まあ、ロックマン X のネタバレにはなってしまうけども、そこは古すぎるので許してほしいんだけども。
うんうん、いいですよ。
あの、
いいですよ、
そう、いわゆるロックマンで出てくるライト博士っていう、初代の博士がいて、
はい。
その博士っぽい人が、ロックマン X で初作から出てくるのよ。うん、
へぇー。
もう、生きてはいないんだろうけども、
あ、な
ん
か。なるほどね。
なんかホログラム
フォースと共にあるみたいな。
あ、そうそうそう、そんなの出てきて、
うん、
うん。X、お前にはこう、難しい時代を生きるようなことをさせてしまったな、ここに、保管しておいた力があるから、どうか役立ててほしい、みたいなことを言ってくれるんだけども、あなたは、ライト博士なのか、みたいな、匂わせが当時からあったんだね。
ちょっと待ってください。その、うん、普通のロックマンって、あくまでロボットだったと僕は記憶してるんですけど。
う
ん、
ええー、そうですよ。
ですよね。
うん。
まあ、言ってしまえば、アトム的な存在ですよね。
うん、そうですよ。
うんうん。で、X って、完全なロボとして作られたんでしたっけ？
うん、X は完全なロボだね。うん。
あれなんか、
レプリロイドだね。うん。
ああ、なんか少年みたいな、なんか、サイボーグみたいなやついませんでしたっけ？半分人間みたいなやついませんでしたっけ？
それ多分ロックマンダッシュじゃないかな。
ダッシュがそうなのか。
ダッシュだと思うな。僕もそこまでこう、ロックマン。
ちょっとよくわかってないけど、なんか、こいつヘルメット取ってるみたいなのを見た、どっかで見て、あ、お前人間なんか、みたいなのをどっかで見た覚えがあって。
多分ダッシュ、それ。多分ダッシュ。
そうなんだ。あ、じゃあ別に、うん、そっかそっか。じゃあライト博士が X に対してどうこう言ってるっていうのも、まあ別にそんなに違和感はない感じか。
うん、
ああ、なるほど、なるほど。はあ、なるほどね。
でもなんかね、うん、各シリーズ、ロックマンの世界って、全部薄くつながっ、全部とは言えないかな、でも薄くつながってる感を匂わされるんですよ。
まあまあでも。
そこを、この X タイプでも、うん、まあ、ちょろっと回収してくれるのかな、どうなのかな、みたいな期待もあるというかね。
まあ当時からね、別に全部の設定が張り巡らされてたわけじゃないでしょうからね。
うん。
まあファンサービスとして、あ、なんかライト博士っぽいなぐらいの感じで多分出してただけかもしれないですけど。
そうそうそう。
でもまあ、あえてね、こう、様々な作品の集大成がこうね、出るっていうことで、こう、ちょっともしかしたらね、そこら辺がこう、設定として盛り込まれてるかもしれないっていうのはちょっとワクワクしますね。
そうなのよ。
いいじゃないですか。
もう、うん、なんかステージ数何百とか書いてたから、これ終わるのかなっていうレベルで、すごいボリュームっぽいんだけど。
何百？それすごいな。そ
うそう、まあ、スマホゲー何年もやったらそうなるかなと思ったんだけども。
まあ確かにね、あ、そっか。そっかそっか。だから追加していったステージ数を、まあ一つのタイトルとして出してるわけですもんね。
そう。多分、フルコンプリートパックみたいなものなの
かな。なるほど、なるほど。うんうん、そりゃ確かにそれだけの量になるわな。
そう、ちまちま遊んでいこうかなと思ってるよ。うん、
いいじゃないですか。
うん。
それはもう PC じゃなくてスマホでやってるっていう感じなんですもんね。
うん。正直ね、こう、もう会社の昼休みに遊ぼうかなぐらいの気持ちで買ったからね。
うんうんうんうん。
もうスマホでちまちま遊ぶのでマジでちょうどいいって思ってるよね。
ああ、なるほどなるほど。
うん。
まあじゃあ、その、果たして、その世界線はどういう世界線なのか、プレイヤーとは一体、ライト博士はいるのか、続報に期待するという感じですかね。
こう、しれっと積んでるかもしれないんだけど、
ね。あれ、最近ロックマンの話しねえなみたいな。そういう時は皆さん、察してください。
ステージが多すぎて終わらないあり得る。超あり得るな。めっちゃ多そうってね。
うんうん。まあ、しょうがない。
そう、まあでも全然楽しんでますよ。ダンさんは最近どうですか？なんか何遊んでます？
そうですね。まあ主にやっぱね、どうしてもストロークになっちゃうんですけど、それでも、どうしてもね、やっぱこれはちょっと、触っとくだけでも触っとかないとこれはいけないなって思ったのが、まあ、少し前、1ヶ月前ぐらいになるんですけどね、実際プレイしてたのは。で、まあ、本当にちょっと触った程度で、クリアももちろんできてなくて、うん、今一旦プレイを止めてるんですが、そのタイトルがバルダーズゲート3。
お、名前だけ聞くやつ。
まあまあ、結構話題になってる作品で、まあ、バルダーズゲート3と来てるわけですから、もちろん1も2もあるわけで、
うんうん、
かといって1とか2がなんか以前話題になったとか、ついに3が出たのかみたいな感覚って僕らにはないですよね。
そう、正直、話題になってて、すごい名作らしいぞみたいなね、ことは見たんだけど、
うん、
そのタイトル初めて知ったくらいの感じなんですよ。
ねえ。 で僕も初めて知ったわけですよ、今回バルターズゲート3っていうのが出るらしいぞ、みたいなので、なんかこう初めて聞くタイトルなのに、なんだこのビップ待遇みたいなね、そのそうだよね、スチームを見れば、もちろんそのなんかドーンとこう発売直後とか直前とかにはもうダーンとなんかメインで出てくるし、まあいろんなゲームニュースとかツイッターとかでも、まあ X でも話題になってたりとかするから、なんだこりゃって思って、でまあ見てみたら、まあ、あの前作が20年以上前に出てるということで、
あ、そんなにな、あ、そういうこと、はい、20年前
なぜ今みたいなところもあるけれども、まあ、それぐらい結構意外と歴史があるゲームだと。それまでなぜ出てこなかったのか分かりませんが、まあ、それがまあ、先月、まあ、正式版がリリースされて、PC のね。うん、で、コンソール版がまあ、今年中だったかな、だったかに、確か、あと数ヶ月後には、リリースされるというような状況みたいだったんですけれども、
うんうんうん、
これがまあどういうゲームかって言いますと、まず世界観で言うともう完全に中世ファンタジーではあるんですが、
う
ん、SF ファンタジーでもあると。まあ SF っていうと、まあ SF でもあると。中世、これはね、なんかあのトレーラーとかね、もしね、あの興味がある方はぜひ見ていただければ、うん、多分ね、あのゲーム冒頭のムービーとか見れるんじゃないかなと思うんですよ。僕実際見てないから、あの調べてないから分かんないけれども、
うんうんうん、
そのプレイした時の最初の衝撃たるや、すごかったですね。こう僕が
うん、
ゲームの内容をさほど見はしないけれども、ものすごい盛り上がりようとゲームシステムからして、これは一旦遊んどこう、一旦触っとこうと思って、とりあえず買ってプレイしてみました。でそのもともとなんとなく僕の脳内に入ってきてた情報からは中世ファンタジーなんだろうな、うん、みたいな。
で僕もビジュアル見ただけではそう思った、
うん、そう、そのエルフっぽい感じの耳がとんがったキャラクターもいたりとかね、
うん、
ちょっとアジンっぽいやつもいたりとかして、まあ、わかりやすい、こう、中世ファンタジーかなとかって思ったら、うん、まず宇宙船に乗ってんすよね、主人公。
マジ？マジ？
しかもその宇宙船っていうのが、外から見たらね、オウム貝みたいな形した宇宙船なんですよね。
どういうこと？全然想像つかなくなってきた。
で、顔が、あの、タコみたいな顔した宇宙人に、とっ捕まってて、う
ん、
主人公が。
とっ捕まるの？宇宙人もちゃんと出てくんの？
そう。もうそれがまあ、宇宙人なのかどうか、もう僕はちょっとよくわかんないんだけど、正直。まあ、まず捕まってるんですよ、その宇宙船内に。
はい、はい、
うん。で、捕まってて、まあそこから、あの、脱出するっていうところから物語は始まって、まあそれがまあ、言っちゃえば、まあ、本当に物語冒頭、ムービー内で起こることなんで言っちゃいますけど、
はあはあ、
まあ、あの、まあ、まずそれは墜落しちゃうんですよ。
おうおう、
で墜落したところで、うん、不思議な力で主人公は生き残ったと。
ほうほう、
で、それって何なんだろうって、自分の身に何が起こってるのか、みたいなことをこういろいろこう調べながら、一緒の船にこう、捕らえられてた人たちをこう、救い出したりとかして仲間に入れたりとかしながら、
うん、
まあ、いろんな、こう、トラブルを解決していく、まあ、RPG なんですね。で、その、墜落するまでの間のムービーが、めちゃくちゃクオリティが高いし、世界観として、どこまで行くのみたいな感じの話なわけです。まずは、その、オウム貝みたいな、その宇宙船がボワーンって飛んでるんですよね。で、それであの、それを制御してるのは何なのか、ちょっとよくわからないけれども、あの、触手と触手みたいなのが、こう、ビヨンビヨンビヨンビヨンこう繋がってて、それをブチッとちぎって違う触手にブチッと繋いだら、違う次元にワープするっていう、そういうワープ機能、ワープ工法を持ってるんですよ、その船は。で、あの、一つの世界でこう飛んでたら、こういわゆるこう中世ファンタジーみたいな、今にも、いかにもこうレンガ作りの王国みたいなところがあって、で、うん、そこでドラゴンに乗ったね、その騎兵がバーッと襲いかかってくるんですよ、この、その、オウム貝の宇宙船に対して。で、ドラゴンがガーッとこう飛びついて、あの、噛みちぎって中に、その、船内に炎をガーッと吐いて、うわーみたいな感じになって、燃えまくって燃えまくって、中の宇宙人たちもうわーってなって、でも自分はこう捕らえられてるからどうしようもできないみたいな状態でね、で必死になって戦うわけですよ。
うん、
その宇宙人とその謎のドラゴン騎兵団とか戦うわけですよ。ガーッつって。で、その、 宇宙人がこう命からがらなんかこうその結び直してね、そのワープ機能のつくその触覚を結び直すと全然違う世界にバーンと飛んで、
あ、また行くんだ。
そう、そうするとまた今度はもうヘドロのようなこうもう地味ドロのみたいな世界にバーンと飛んで、そこでまたその一緒に飛んじゃったドラゴンが一機というかその一匹いて、そいつとが暴れまくってうわーみたいな感じになって、でその自分が捕らえられてたそのポッドに入れられてるんですけど、そのポッドが壊れてそこから脱出できるようになって、なんとかして今は宇宙人も怖いし敵のようなんだけど、うん、まずはこのなんか乗り込んできた敵を倒さなきゃねみたいな感じで宇宙人と共闘してその敵と戦って、でこのなんか一番強い敵ボスみたいなのがいるんですけど、このボスは俺が抑えるからお前はあの触手を使ってもう一回ワープせいって言われるんですよ。わかりましたって言って、そのバトルのチュートリアルこなしながらその触手をやるんですよね。そしたら本作の舞台である場所にやっとたどり着いて最終的にダーンとこうまたワープしてたどり着いた先で墜落して不時着して主人公と何人か生き残って、そいつらと合わせて一緒にこういろんな謎を解いていくと。で行った先はなぜか主人公の故郷なんですよ。
よくわからないけどもすごい何その展開。
故郷そのでバルダーズゲートっていうゲートがあると、でそこに向かう、向かって俺はねバルダーズゲートに向かう旅をしているんだみたいな、そのサブキャラというかその NPC とかがいるわけですよ、
うんうんうん、
でバルダーズゲートを、あ、ちなみにこれキャラメイクの幅がむちゃくちゃ広くてですね、ほうほう、キャラメイクだけで本当に数時間やっぱかかっちゃうような
どういうこっちゃ。
これはキャラメイクは、いわゆるこう、見た目の話じゃなくて、もちろん見た目もたくさん変えられるんだけども。
見た目だけじゃないのね。
うん。見た目だけじゃなくて、種族とか、そいつが持ってる能力とか、いわゆる背景とかね、どういう風に育ってきたかみたいなので、こう、ステータスがこう変わっていったりとかするんで、使える武器が違ったり、覚えられる魔法が違ったり、こう、動物を従えたりとか、
ね。ああ、それは悩むな。
いろいろ悩むんですよ。ええ。で、まあ、もちろん見た目にもこだわりたいし、みたいなね。うん、なんで、まあ、それはまあ、いろいろこう、お楽しみがあるんですが。で、僕が選んだやつの故郷は、バルダーズゲートの近くが故郷だったらしいんですよ。
あ、じゃあ、その、何、うん、出自を変えると、ストーリー的にもやっぱちょっと変化が出てくるってことか。
ストーリーに変化が出るかはね、ちょっとわかんないんですけど、
あそこまでではない。
そのセリフの選択肢は変わる。ここ出身のやつだからこそ言えるセリフみたいなのがあるんですよ。
なるほど、なるほど。じゃあ、あれだ、うん、サイバーパンク的なノリだな、きっと、
ね。ああ、まあまあ、そうですね。
なるほど、なるほど。
そうそうそうそう。だから、まあ、会話って結構大事な、その、
そうだね。
要素になってくるんですよね。うん、で、うんうんうん、まあ、その、船内で、まず、仲間が二人できるんですよね。うんうんうん、仲間が二人できて、それは自分のポットの隣のポットに、入ってた、まあ、ちょっと、ゴブリンと人間の中間みたいな感じの女戦士、その、がいて、そいつはもう、イケイケどんどんで、こう、すごい、こう、戦士、ザ戦士みたいな感じなんですよ。もう、暴力が一番解決できる方法だ、みたいな感じの戦士。
はいはい、ああ、いいよね、そういうのね。
もう一人、助けられる、助けないっていう選択肢もできるんですけど、助けられるのが、クレリック。いわゆる、こう、棍棒みたいなので殴りつつも回復魔法も使えるみたいな感じのですね。クレリックのまあ女性、ちょっと不思議な宗教にドハマりしている女性がいるんですけど、
なんだその設定。
いや、実際そうなんですよ。不思議な宗教にドハマりしてて、私の神のことは聞かないでほしいみたいな感じでね、そこを余計に詮索すると嫌われちゃうんで皆さんやめといた方がいいんですけど、まあそれはいいんですが、そういう、うん、別にその子がポットから助けてって言ってるんですけど、無視していくこともできるんですよ。
なるほど、なるほど。
まあでも助けてあげて、うん、でその落ちてなんとかこう助かったら、そのクレリックの女性が結構すぐ目の前に倒れてて、もちろん当然声かけるじゃないですか、
うん、
で声かけて、ああ私無事だったのねみたいな、ところでそのさっきのあの女戦士は、みたいな。見当たらないんですよね。うん、で、そこからこう、いろいろこう、詮索したりとかこうしていくと、その、ファストトラベルできる、なんていうんですかね、紋章みたいなのが壁にね、浮かんでるんですよ。うん、それの近くに行くと、うん、はい、あなたはここから、次からはここにファストトラベルできます、みたいな案内が出てきて、意味が全くわかんないとかって思うんですけど、その紋章が、まあ、マップの至るところにこう点在してるわけですよね。ああ、はいはい、って、紫色の光がふわーって飛んでるんでね。 うんうん、あこれ、ま、あそこは、またファスト、ファストトラベルできるところやんつって、また近づいていったら、うん、そこの中から声が聞こえるんですよ。
声が聞こえ
る。おい、助けてくれみたいな感じのね。
おーおーおーおー
そしたら、こう、その、紫色の渦巻きから手が出てるんですよ。
おおお
う。うん。で、手をどうするみたいな選択肢が出てくるんですよね。
うん。
で、基本このゲームって、サイコロを振るゲームなんですね。
へ
は、うん、サイコロを振るゲーム。戦闘においても、うん、その会話の選択肢においても、成功するか失敗するかは、うん、サイコロの出た目が必要なんですよね。で、毎回その難易度、その選択肢とか戦闘における難易度によって、今回は5以上出さないと成功になりませんとか。で、そのキャラクターが特殊なスキルとか持ってたりとかすれば、
うん、
出た目プラス2していいよとか、3していいよとか、
は
その出た目がさらにプラス3できる魔法もかけられるとか、
お
そういうアイテムを持ってるとか、ほうほうほうそういう出自であるとか、そういう育ちだったみたいな、そういうね、職業がそうだとかね、そういういろんな要素が絡んでくる、いわゆるテーブルトーク、RPG なんですの、を実際にこうビデオゲーム化したものなんですけど、その手が出てる、そいつをもう助けてくれって言うから助けてやろうと思って手を掴むじゃないですか。
掴む。
サイコロを振る。
ああ、やだ。
失敗。
ああ。
手が引っ込んでいく。
ああ。
終わり。
終わり。
はい。実はそいつ仲間にできるキャラだったっぽいんですよね。
ああ、それ、せちがらーい。
だから、
厳しい。
僕はクリアしてないんでね。もしかしたら後からそいつを仲間にできるチャンスがどっかにあるのかもしれないですけど。
あ、もちろんね、あるかもしれない。
多分、僕20時間ぐらいやってるんですけどね、そのゲーム。
結構やってるね。
うん。でも全然終わりは見えなかったですけど、20時間ぐらいやって、全くそれはなかったです。そのまた出てくるってことが。だから、まあ、非常に難しいところなんですよね。そこはね。
そうだね。
で、ガチで失敗するんですよ。その、なんか、仲間になるイベントだから、サイコロを振る演出はあっても、必ず、
はいはいはい、
うん、こう、クリアできるとかって、ありそうなもんだけど、結構ガチなんですよね、そこら辺が。
そうか。なるほどね。きついな。なんか、ちょっとメンタル削れるな、それな。
そう。まあだから、いろいろ一個一個の会話だったりだとか、まあその、もちろん戦闘の中でも、サイコロを振るタイミングっていうのはあるし、まあ例えば、宝箱を見つけた、でも鍵がかかってるとか、でも、トラップが仕掛けてあるとか、じゃあトラップを解除するためにサイコロを振ろうみたいな感じですよね。
なるほど。
で、いかにサイコロを振るときに有利にこう、有利なキャラクターでサイコロを振るかっていうことなんですよ。その自分の味方のキャラクターがそれぞれ特徴を持ってるんで、今回は手先の器用なこいつにやらせようとか、今回は説得力のあるこいつに話をさせようとみたいな感じでこう、ロールプレイをしていく。で、主人公は主人公で何かに特化させたりとかもできるというようなゲームになります。で、まあ最初にこれ言うべきだったと思うんですけど、先ほどテーブルトーク RPG って言いましたが、
おう、
まあ、テーブルトーク RPG っつったら、皆さんね、有名なのでご存知だと思いますけど、これ、ダンジョンズ&ドラゴンズの世界観なんですよ、実は。
はー。
はい。いわゆる D&D と呼ばれるダンジョンズ&ドラゴンズですね。はい。その世界観らしいんですよ。だから僕は、バルダーズゲートも僕知らない。当然、そのゲートっていうのは知らない。だけど、作中で、ゲームする中で、みんな共通言語のように言うんですよ。僕はね、バルダーズゲートに今向かってるんです、みたいな、
うんうんうん。
なんかこう、日本で言ったら、いや、ちょっと今、富士山に向かって旅してて、みたいな言ってるような感じで話すんですよ、そいつら、キャラたちがね。
ああ、なるほどね。
みんなの共通言語なんですよ、
うんうん。
で、さっき言ったみたいに、いくつもの次元をワープしてたどり着いてる先なのに、
うんうん、
その、いろんな異種族がいる世界ですごいごちゃ混ぜ。いろんな種族がいっぱいいて、いろんな考え方がごちゃ混ぜになって、それの対立だったりだとか、仲間内の中でも喧嘩したりとか、その仲裁したりとか、ね、よくわかんない神を崇めてたりだとか、強戦士がいたりだとかする、その中をこう、なだめながら、こう、いい感じのチームワーク作っていかなきゃいけないっていうのもロールプレイの一つなんだけど、普通に悪魔も出てきたりとかもするんだけども、そういうなんかいろんなこう、神話みたいなのがこう、ぐちゃぐちゃに織り交ざってる中なのに、誰も、不思議がらない。その、え?みたいな、その、例えば、吸血鬼も中にはキャラとして出てくるんですけど、
うんうんうん、
吸血鬼っていうものは僕らからするとファンタジーじゃないですか。
そり
ゃ
そうだ。
ね。え?吸血鬼って、本当にいるの?まさか、みたいな反応するやつなんていないんですよ。
いないの?
そう。で、あの、頭に角が生えているキャラがいる、種族がいるんですけど、
うんうんうん、
そいつが、その悪魔だって言われるんですよね。
ほうほう。
で、本当に悪魔もいる世界なんですよ。
ああ、
いわゆるこう、うん、神話的なね、悪魔も、本当にいる世界で、うんうん、だけど、その、次元をまたいで来てるはずだから、全然知らない世界に来ちゃってる人もいるわけじゃないですか。
うん、そうだね。
だけど、みんな共通言語としてそれを喋ってるんですよ。私は悪魔じゃないみたいな、いや、お前は悪魔だみたいなことをこう、やり取りするんだけど、ちゃんとそれが会話として普通になりたっていうのが僕は違和感でしかなかったんだけど、
うんうん、
ダンジョンズ&ドラゴンズっていう世界観としてあるのであれば、
うん、
あの、プレイヤーとしては、初めてこうね、ダンジョンズ&ドラゴンズの世界を知らない人がこれをプレイする人が多分今回多いと思うんで、
うん、
なんか違和感感じるなって思うかもしれないけど、もしかしたら、原作ちゃんと知ってれば、そこが納得できるのかもしれないって感じたんですよね。
そういうことか。そういうことか。
そう、うんうん。で、さっき言ったみたいに、ムービーもめちゃくちゃ面白い。
うん、
で、あの、キャラの演技がとにかくいい、
うん。
ものすごくいいんですよ。うん、で、僕で、あの、会話とか、セリフとかもすごくいい。だけど、うん、PC 版は日本語版対応してないんです
よ。あったよね、その話題ね。
僕は、それを、無理やり、こう、有志の日本語化パッチを入れてやってるんで、どうしてもなんかこう、違和感が拭えないんですよ。
はいはい、まあ、しょうがないよね。
ね。で、そこでついこの間、ニュースで出てきたわけですよ。ね。天下のスパイクチューンソフト様が、
はい。
日本語ローカライズ版の、コンソール版を、出しますよと。それが、あの、今月末みたいなね。
ありがとうございます。
今年末みたいなね。うわー、やられたー、僕はこれを、ちゃんとローカライズしたやつで楽しみたいって思ったんですよね。
ダンさんからしたらそうだわな、確かにな、ね。
こんなに魅力的な世界で、こんなにいい演技をしてくれるみんながいて、そのキャラクターたちがいて、
うん、
すごく興味深いから、ちゃんと知りたいし、うん、もったいないなと思ったんですよね。で、さらに言うと、PC 版やってたんですけど、これどういう現象でそうなったのかわからないんですが、うん、20時間ぐらいやったって言ったじゃないですか。
うん、
データがなくなったんですよね。セーブデータが。
どういうこと？
ねえ、びっくりするじゃないですか。
なんでよ。
うん、よーし、続きやろうと思って起動したら、お、これなんか、ムービー見たことある、オープニングムービーやな、みたいな。ムービーから始まってる、おー、みたいな。あれ、キャラクリ始まった、みたいな。おほほほほほほみたいな。
血の気が引くやつ。
うん、そうそうそうそう。で、それやって、もう、あの、当然、再起動とかいろいろこうして、いろんなこう、実際ネットで調べたりとかもしたんですけど、ちょっと原因がつかめなくて、もうしょうがないと。
しょうがない。それはもうしょうがない。許そう。許そう。
また一から作るか、みたいな。で、最初は本当にゲームの仕様が分かってないから、なんか、どんな種族にするかとかももう見た目で決めるしかないな、ぐらいの感じだったんですよ。いろんなこう細かいシステムの説明とか種族とかうんぬんとか魔法だうんぬんっていう説明が書いてあるけど、まあもちろんその日本語化パッチをね、有志の方の日本語化パッチ入れてるだけだし、完全じゃないし翻訳がね、なんか理解しきれないから、もうなんか雰囲気で選んじゃえって言って1回目キャラクリしたから、
はいはい。
今度はちゃんと分かってるじゃないですか。大体どういうゲームシステム
か。そうだ、20時間もやってるからね。
そう。だから、よし、今度はガチでやろうと思って、もう一回ガチで作ったんですよ。
お
で、5、6時間ぐらいやって、
うん、
で、もう一回まあ、おーし、続きやろうって言って、やったら、前のデータが戻ってきてて、再度キャラクリした2回目のやつはいなくなってたんですよ。
どういうこと？ 1 回目が帰ってくるってどういうこと？
そう、1回目が帰ってきて、その、最初に仲間にできるはずだった魔法使いを失ったというか、その、そのデータになっちゃったから、うん、これはやり直そうみたいな。なんか日本語化もするみたいだし、それを楽しみに待とうみたいな気持ちになった。なるほどな。みたいな。だからもう一旦ちょっとプレイはやめようみたいな。だけど、むちゃくちゃ面白いし、むちゃくちゃおすすめなんで、で、なんかね、ゴッティのゲームオブザイヤーの有力候補みたいな風に言われてたりとかも。
そう、言うよね。なんかそう気になってはいるんだよね。
これはね、まあ時間解ける系のゲームだと思うし、ちょっとシステムがね、なかなか慣れないし、
うんうん、
ダンジョンズ&ドラゴンズってやっぱちょっと日本人にはあんまりこう馴染みがなかったりとかする部分もあるとは思うんで、ちょっととっつきにくいかもしれないけど、うんうん、本当にいいんで、 ぜひぜひ、なんか本当海外ドラマをプレイしてるみたいな感じがすごいあった。
ああ、いいね、そういうの好きよ。
めっちゃ綺麗なの。あぜひムービー見てほしい。トレーラーでもなんでも。めっちゃ引き込まれたわ。
またやるゲームが増える。嬉しいことだけど。
まあ、っていうようなことで、そういうちょっとね、中世ファンタジーとか、まあ、どっちかというとその中世ファンタジープラス、あれ何神話でしたっけ？
え、何？北欧神話みたいなやつ？
いや、創作の神話の、タコの神様みたいなのが出てくる、何神話でしたっけ？
なんだっけ？
クトゥルフ神話。
あお。
うん。クトゥルフ神話とかも結構モチーフにしてる感じかなとは思いますね。
なるほどね、はい。
結構グロテスクです。一番最初に出てくるペットみたいなキャラがいるんですけど。
え、おお、ペット。
ペットみたいなね。そのペット、まあ、さっきほら動物を従えるみたいなことちらっと話したじゃないですか。だから自分が操作するキャラとは別になんかちょっとしたペットみたいなのも仲間にできたりするんですけど、
ほうほうほう、
最初にそのオウム街の宇宙船の中でペットみたいなのをこう連れ添うことができるんですけど、
うん、
脳みそなんですよね、そいつが。人間の脳みそが語りかけてきて、私たちをここから出してって言って、何と思ってこう、そしたらこう、頭がパッカーンと割れてって死んでる男がいて、その脳みそがプルプル震えて語りかけてくるんですよ。おーおー、私たちをここから出してっていう、この男が喋ってるのかなと思ったけど、そうでもない、脳みそが直接喋ってると。だから出してあげるんですよ、ガパッと出してあげたら、ジャキーンジャキーンって脳みそから手足が生えてきて、
お
カサカサカサカサカサカサって戦うんですよ、それで。剥き出しの脳みそが。
おー、ちょっとついていけないところもありそうだな、
うん、そう、だからぶっ飛んでるんですよね、結構設定が。
へー、
なかなかまあ、やられた感じなんで、そういうちょっとグロテスクな部分もあるんで、まあそういうのが苦手な方はちょっとあんまりおすすめしないんですけど、まあ非常に魅力的な作品なので、まあ僕もまあ、ゆくゆくまたちょっと実際にクリアとかね、したら、こんなゲームだったっていうのをこうお話しする時があるのかなというふうには思いますね。
すごー、なんか、うん、まあ興味は相変わらずあるし、話を聞いてより強まった感はあるけども、その最後に聞いた若干黒そうな感じはもうちょっと不安を感じるな。大丈夫かな。
でも実際そうですね、そこまでのグロさっていうのは多分冒頭のムービーとかその最初のだけかな、わかんない、まあまあまあ、後半の方僕まだ完全にはプレイしてないからわかんないけれども、
うんう
ん、うん、あとは普通にめちゃくちゃ難しいですね。
そうね、その
結構オープンワールドな感じなので、結構すぐレベルの高い敵に出会うんですよね。出会えるんですよね、
うんうん。
で、その20時間ぐらいやっても僕レベル4ぐらいまでしか行ってないんですよ。
マジ？
うん。レベル1上がるごとのその幅が広すぎるというか。
はぁ。
だから1個でもレベル上のやつと戦うとなると、
あ、なるほど。
もう1人を集中してみんなで攻撃して、格好撃破を完璧に作戦練らないと、結構蹂躙されちゃう感じなんです、
ね。なるほどね。
うん。
へぇ、
非常に難易度高いですね。まあでも難易度も選択できますから。はい。
面白そうではあるが、その、話してくれたその、無慈悲なサイコロに心が折れそうな気も若干しちゃうで。
なるほどな。まあ、それはもうじゃあストーリーモードとか、こうね、難易度低めのモードとかやっていただければ、XCOMが楽しかった、小平さんにはより楽しんでいただけるんじゃないかなと。
そうだな、まだそうだも散々ねこうフロムゲーとかやってても思うけどね、ある程度難易度が高くなければ楽しめない気持ちの時もあるからな、難しいよ、自分のバイオリズムが難しいよね。
うんうん、あとはもう体力の問題ですね。
ああ、まあでもな、そう、そのスパチュンが、
うん、
そのローカライズ版を出してくれると、それはすげえ一気っぽうだなと思ってたんでね。
うん。
発売近づいてきたら最注目だな。今のところ
コンソール版だけなのかな。ちょっと PC 版が、その日本語版が出て、その、アップグレードできるのかどうかっていうところが、ちょっと、
そうだね。そこはまた重要な話だよね。
まあまあ、でもやってくれるでしょ
う。
うん。うん。
信じて
期待してます。
うん。
はい。
まあ今日時間的にはこんなところでいいっすかね。
まあ あの、そうですね。ザックバランにだいぶ話したんじゃないですか。
本当ザックバランに最近の話をしたね。何本分かな。AC6 と、
はい。
まあストロークも話したといえば話したで、あとはロックマイクス、はい、バルダーズゲート4本分かな。
うん、うん、うん。
いやー話すことないと言っていたけども、
まあ
そんなことはないね、いつも。
そんなことないです。はい。
すごい
収録前まではすっごい眠かったんですけども、今ギンギンですから
ね。うん、あ、いやでもそう、これこそがゲームなんとかだなっていう感じがしますね。こう、うん、
はい。
まあまあいいんですよ。じゃあ最後エンディング入っていこうかと思います。
はーい。
作曲編曲音声編集イマジナリーライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
はい、エンディングです。
いやー、うん、まあここ最近はこうゲスト会であったりとかね、あの、はい、特定のテーマタイトルつけて話しますよっていうのが、まあしっかり続いていた部類ではあったので、
うん、
この何も決めてない感じっていうのが久々だったかなという感覚はあるんですけども、
はいはい、
だらだらと話せるもんだなと思うよね。
そうですね。
うーん、
うん、まあ、
まず冒頭のアーマードコアの話、あ、うんうん、あんなするつもりなかった。
本当にそう。本当にそう。こまごまとしたネタはまだ他にもいくつかあったけど、もうそんなの吹っ飛ばして。
そう、なんか、そう、なんか、あの、本編とまではいかないけど、そこそこ話したよね、アーマードコア。
いや、まあまあ、本編レベルで話せましたよ。あんだけネタバレもなく。
なんか、うん、これのこう、編集をしてるときに、ハルさんがどういう気持ちになってるかだな。なんか、
うん、
うん、なんか差し込んでなんか話してるかもしれないよな、ハル
さん。いや、確かになんか言いたくなっちゃってるかもしれないですね、もしかしたらね。うん、うん、俺は4脚でやってるみたいなことで、もしかしたらね、そうそうそう、天の声で入ってるかもしれないですね。
入ってるかもしれないね。それはそれで面白いな。
催促してるわけじゃないですからね、ハルさん。
入れろと言ってるわけじゃないからね、ハルさんね。
そうだ、あの、まあ、エンディングの方で別にゲーム本編と直接関わることじゃないんであれですけれども、
おうおう、
あの今度ね、ほら、あの TGS 行かせていただくよっていう話前回させていただいて、
う
う、
だね、
うん、で、僕らが行くのが、
うん、
何日なのかみたいなのがちょっとよく分かってないみたいなツイートも確かどっかで見たんですよ。
あ、本当。
ビジネスデーなんですかみたいな、行くのはね、おうおう、だからその会えないんですかみたいな感じのツイートどっかで見たので、
おうおう、
それが、まあ、今一度多分前回も言ってたかもわかんないですけど、23日ですね。
23日土曜日。
はい、の土曜日。まあ、一般の方が入れる、うん、日なので、まあ、ちょっとね、実際多分相当混み合うでしょうし、
そうだね、
会場も広いと思うので、ちょっと実際にお会いできるかどうか。で、僕らの顔も別に、ひた隠しにしてるわけじゃないけど、そんなに表立ってね、顔を出してるわけじゃなかったりするから、3人とも。
うん、そうだね。
ちょっとパッと見で分かりづらい部分もあるかもしれないんですけど、まあ、もし見かけて、あ、こいつらやなと、こいつらがゲームなんとかの面々やなっていうふうに思ったら、声かけていただいて全然いいかなと。
そうですね。お気軽に。
はい、思いますので。で、まあ、ありがたいことにというか、ラッキーなことに、その当日は、うん、ストリートファイター6の CR カップっていうのが開催されるということが、昨日ニュースで見て、ネットニュースで。
それ、TGS の会場で大会がやるってことでしょ？
っていうことだと思うんですよ、おそらく。
うわ、熱いじゃないの。
ねえ、以前どこかの回で僕がね、興奮気味に語った、その、うん、CR カップっていうのですごかったんだわ、みたいな。梅原さんが梅原さんのチームが優勝して、みたいなことをね、熱く語ってたと思うんですけど、うんうん、その、第5梅原を筆頭に、有名なね、あの、プロゲーマー、プロ格ゲーマーたちが集まったりとか、うん、まあ、あとはあの、配信者のね、有名配信者の方が参加されて、まあ、大会を催す CR カップっていうのがやるらしくて、まあ、それもなんかこう、うん、どうなんだろう、それ専用のチケットとかあるのかちょっと調べてみないとわかんないんですけど、
はいはいはい。
うん、確かに。なんか見れたり、ね、うん、するのか、どうなのかっていう感じですかね。
どうやら CR カップの観覧には別途チケットが必要みたいだよ。
まあでもその場になんかこう、ね、いられるっていうのは、まあたまたまでしたけれども、 あ、願ったり叶ったりだなっていう感じなので。
本当だね。
ええ、
まあ、実際僕は正直その大会とかをね、動画とかでも見てなかったので、まあちょうどいい機会だなと思って、ああなるほど、これがみんな言っているスト6なんだなっていうことを体験できそうだなと思ってるよ。
うんうんうん。
あ、まあ、多分超横道それちゃうけど、
おうおう、うん、いいですよ。
あのこの番組聞いてる人そこまでご存じないかもしれないですけども、あのホイップ坊やさんと、
あ、そうそう、
ゲームなんとかリスナーさんがこう対戦されてたみたいなことをこの間、X 上でツイッター上でね聞いたりもしましたよ。
すごいびっくりしましたね、
うん、そうそうそう、
わざわざあのハッシュタグつけてね、あのツイート、あ、ポストをしていただいて、
そうそうそう、
ゲームなんとかのリスナーさんにボコボコにされましたみたいなことをそうそうそうホイップ坊やさんおっしゃってて、
ホイップ坊やさん今ポッドキャスト やられてないですけども、かつてはポッドキャストで、ね、うん、本当天下取るぐらいの勢いの人気番組やってらっしゃった方なんでね、
うんう
ん、なんか僕がちょっと感動しちゃって、ホイップさんと、
ね、
ゲームなんとかリスナーさんがやってるって言って、そして任されてるみたいなことも言われ
て、あのゲームなんとかクラブね入ってくんねえかなって思いますけど、
うん、そう面白いよね、なんかゲームなんとかって書いてるって思いながら、
ねえ、まあまあそうやってなんかこうね、こう横のつながりがまたこうゲームを通してねできれば、
そうそう、なんかね、
うん、嬉しいですけどね、
ありがてえこってすよ本当にね、
本当本当、
うん
うん、まあ、そんなところですか。
そうそう。話題的にね、TGS に戻ればね、ぜひ、遊びに来る予定がある人はね、うんうんうん、どこにいるっていう僕らが、まあ、僕らもフラフラしてるだけだと思うんですけどね。
そうですね。
まあ、なんとかで見つけてもらえれば嬉しいなと思いますよ。まあ、
うんうん、
少なくとも多分3人まとまって動いているとは思うのでね、3人
組みたいな。そうですね、バラバラには多分なんないんじゃないかな。
うん。
うん。で多分ある程度やったら疲れてどっかで座ってると思います。
そうだね、そうそうそう、はい、まあぜひね、まあもちろんあとはネットとかでこう公開される TGS 公式の動画だったりとかね、生放送とか見る方もいっぱいいると思うんでね、うん、TGS 自体はまあ楽しんでもらえればと思いますよ、う
ん、はい、まあなんか噂によると過去最大規模の内容になっているみたいなので、
そうそうそう、
はい、まあこれを機に今まで参加したことがなかったっていう人も、いつも参加してたよっていう人も、
うん、
ね、オフでの開催が久しぶりっていうのもありますので、ぜひぜひ皆さんで盛り上げていただければなというふうに思います。
そうですね。
はい。
まあそんなわけで今日は終わっていこうかなと思いますので、最後定期読んでいこうかなと思います。
はい。
この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますので、そちらをご確認ください。ついでに番組の購読フォローボタンも押していただけますと僕たちがとても喜びます。
はい、
その他 X の方ではハッシュタグゲームなんとかを使ったポストなどもお待ちしております。番組に対する感想であったりリスナーさん同士の交流にもつながればなと思いますので、気軽に使ってみてください。そんなわけで第71回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手はコヘと
ダンでございました。
それではまた来週。
さようなら。
9月30日はポッドキャストの日。